では後半のトークは、少し、というかだいぶテーマを変えて、私がまゆこが最近気になった、新聞記事から入っていきたいと思うんですが、この記事は、私は京都に住んでいるんで、京都新聞の2017年7月3日に掲載されていて、お気になって検索してみたら、日本経済新聞の電子版で、7月4日掲載されていて、経新聞ブラジルのウェブサイトで、掲載されていました。で、タイトルは、そうですね、このデジタルの、日経新聞のタイトルを読みますと、強制収容の記録デジタル化、日系人の生活、検索容易にというタイトルでした。あるいは、京都新聞だと、日系人強制収容記録デジタル化、米アメリカ大学悲劇を繰り返さぬ糧に、というタイトルなんです。どういう内容かというと、最初の段落をまず読んでみますね。最初の段落。ロサンゼルス共同、第二次世界大戦中に敵性外国人として強制収容所に送られた日系米国人、日系アメリカ人の生活を克明に伝える写真や収容所内の新聞の記録をアメリカ・アリゾナ州立大学の公文書、係官がこのほどデジタル化し、世界のどこからでも閲覧や検索、保存することが可能になった。悲劇を繰り返さないための糧にしてほしいとしている。というのが最初の段落なんですが、りょうたさん、この、第二次世界大戦中の強制収容所の話を2月に多分遥かな章でもしましたね。
はい、そうですね。
で、これはどんな内容だったかというと、1942年の2月19日にある大統領令が出されたんですよね。
そうですね。
ね。
まあ、はい、もちろん太平洋戦争が開戦後で、そうですね。今
がその75
75年、75周年
新年で、
なるんですけれども、その時の、はい、大統領令によって、アメリカの西海岸に住んでいる、日本国籍を持つ人と日本にルーツを持つ人は強制収容所に、送られることになった。
っていうんですね。で、当時の、フランクリン、ルーズベルト大統領が、この大統領令、エクセクティブオーダー、今トランプが、いつもなんかたくさん出してますが、このエクゼクティブオーダーの9066号を出して、で、それが1942年、すぐに適用されてしまったのかな。で、いくつかの10以上のキャンプに、日系人が、収容されたという、そういうお話をしました。で、これは、その後、1900何年だったかな、1988年に、また謝罪の、法令が出てというお話を出してしたんですが、その時の記録のがデジタル化されたということで、ちょっと新聞記事の続きを読んでみたいと思います。で、この、アリゾナ州立大学の公文書係官の、作業を行ったのはロバート・スピンドラー氏57、年齢を書くのは日本の習慣なのかな、57。全米10カ所以上に存在した強制収容所のうち、計3万人以上の日系人が収容されていたアリゾナ州のポストンとヒラリバーの2カ所で出版された新聞、計約5000ページ分や写真をデータ化した。資料は戦後日系人ら、所有のものを同大、アリゾナ、州立、大学、同大と州立図書館で保管していた。デジタル化により、良好な状態で長期保存や検索が可能になった。で、日英2カ国語で書かれた ボストン収容所の新聞約3年分の記録からは、署内で開かれた囲碁やダンスの会、翻訳発表や訃報など生活の様子が伝わる。1945年8月20日付紙面では、終戦を迎えて出所する収容者が今後の生活に不安を抱く様子も、過去を追うなというゴミ出しで読者に奮起を促した。まだこれ途中なんですが、こういう収容所で新聞が発行されてたんですね、日系人。
そうですね、うん、強制収容も数年にわたりますし、家族で収容されてたので、中には学校とかもあったし、うん、コミュニティセンターみたいな図書館もあったとされてますし、うん、新聞の発行とか、そうですね、そういうのも行われてました。一世の人も当然収容されてたので、結構日本語と英語のバイリンガルだったりします、うん、新聞の場合は。
そうですね。で、二世の方ももちろん、いらっしゃっただろうし、で、これをなぜ今の時期に、デジタル化したかということなんですが、で、このスピンドラー氏の話を書いてあるんですが、スピンドラー氏は、新聞から読み取れる日系人米兵の愛国心に感銘を受けた。祖国である米国に収容所送りされるという最悪の環境にもかかわらず、前線で勇敢に戦った彼らの犠牲と勇気を米国は忘れてはいけないと話す。で、トランプ政権下で反移民の動きが高まっていることも作業の大きな動機だった。すべての人種を受け入れ、公平な正義のもとに扱うことが米国の強みだ。強制収容の歴史から私たちはその教訓を学ぶことができる。と、スピンドラ氏の、話していることを日本語訳しているのが記事に、日本語の、今読んだのは日本経済新聞の記事になっていました。で、まあ、記事の内容、いろんな読み方があるんですが、私が驚いたのは最後に、このデジタル化の作業をトランプ政権の、今反移民の動きがいっぱい出ている、その中であえて、それを動機としてあえて行っているっていうのが驚いたんですが、こういう動きとか割と出ているのかな。で、前遥かな章で紹介した時もその75周年ということもあるし、その前にちょうどトランプ氏が入国できる外国人の、7カ国をこう特定のイスラム系の国からの入国を、ちょっと禁止するみたいな、そういうのを外れ出て、また3月に、それを少し変えたものが出て、アメリカの 州からの訴えでそれが一時止まっていたのが、また6月に最高裁が一部認めてというような、いろんな動きがありましたけど、どうなんでしょう、このアーカイブデジタル化公開という動きっていうのは、もちろん今までもありますが、この日系人に関してなんか今年いろいろ公開されたものとかがあるんですかね、動きが。
そうですね、まあ一つはやっぱり75周年っていうのが一応節目の年でもあるので、うん、っていうのはあると思いますし、あとはまあもちろん過去の失敗を繰り返すみたいな、そういう気持ちもあるのかなとは少し思いますけど、そうですね、この日系人の強制収容の記録、新聞とかも含めた、そういう写真とかも含めた記録っていうのは、当然ながらワシントン DC の方にも保管されているものがあって、ライブラリー・オブ・コングレス、米国議会図書館ですね、がそれをマイクロフィルム化したものっていうのを長く保存してたんですけれども、それをデジタル化したものも今年の5月かなに公開されました。今の記事にあったのは アリゾナステートユニバーシティアリゾナ州立大学なので、うん、アリゾナ州内にあった収容所の、まあ、記録とか刊行物なんですけれども、ライブラリーコングレスの方は全米、まあ、割といろいろ広い範囲をカバーしてる
ものですね、うん、でも州やその州立大学がこういうことを積極的にするっていうのも、ああ、なんか今のアメリカのある動きなのかなと思ったんですが、で、スタンドフォード大学の法治新聞のデジタル化もすでに行われているのかな。
これは、うん、そうですね。あの、まあ、関係したに思い出したんですけれども、うん、スタンフォード大学にはフーバーインスティチュートっていうのがあって、これはの大統領にもなったハーバート・フーバーが作った、
うん
図書館が元になってる、まあ、研究施設なんですけれども、そこで、まあ、主にあの戦争第一次第二次世界大戦の記録みたいなものがから始まった図書館なんですけれども、そこを中心に保存してあった、法治新聞と呼ばれているもの、戦前第二次世界大戦前の日系人コミュニティで発行されていた新聞ですね、うん、それをデジタル化したコレクションっていうのはフーバーインスチュート、はい、これも今年発表されました、
うん、あそうなんだ、うん、あの75周年っていうあの節目の年でもあるし、うん、でそのトランプ大統領がそういういろんなあの大統領令を出したことによって、1942年の75年前のこともさらにこう注目されてというところもあるのかもしれませんね。でもそれをちゃんと動きにして、実際に何ヶ月後にこういったあの公開をまで持ち込むっていうところはあのすごいなと私は思ったんですが、でそれで、ヨッシーさんもあのこういろいろこう歴史的な資料を、調べている、のでヨッシーさんにもちょっとメールをしてみたら、返事が来て、そうですね、いろんなあのナショナルアーカイブでも第一次世界大戦の写真資料などをウェブでの公開を進めています。ヨッシーさんのメールを読ませていただきますね。で国務省も1973年7月1日から1979年末までの資料デジタル化を公開していて、1980年代以降のものもそのようにする方針です。ということで、こう、いろいろサイトのリンクを貼っていただいたので、後で遥かな省のウェブサイト、ポッドキャストのページに、そのリンクを貼っておきたいと思います。で、それでヨシーさんのメールで、日本もアジア歴史資料センターで1945年の敗戦以前の近代公文書が公開されていますし、韓国でも国会図書館や国会記録院がウェブ公開を進めています。で、あの、ヨシーさんは日韓の国交の正常化の問題を専門的に調べていらっしゃるので、こういったアーカイブ、よく利用されますが、で、ヨシーさんのメールを続けて読むと、わざわざ遠くの文書館に行くことなく、このような資料が、見られるのは本当にありがたいと思いますと。で、ただ、一点だけ難があるとすれば、ウェブ公開資料は検索機能がとても重要で当たり前ですが、検索されない資料は見られません。その点、公文書館では、箱ごと資料が見られるので、重複もありますが、探すべき資料をごっそりすくってみることができます。で、ウェブ検索は、投網、投げる網、現地調査は底引き網、そこからごっそりこうさらえていく感じですね、といったところでしょうかねと、書いてありました。こうそうですね、この検索機能っていうのもリュウタさん、図書館によってアーカイブによって随分違うんですかね。
そうですね、 どこが公開してるかとかにもよっても結構違って、うん、まあ、あのライブラリーコングレスだとベースが図書館なので、うん、あの結構メタデータっていうのはあのいつ発行されたかとか誰があの作者として記録されてるとかとか題名とかそういうものをメタデータっていうんですけど、うん、図書館の、まあ、あの図書館の、あのオンラインカタログを想像してもらうと分かりやすいんですけど、うん、あの図書館の本のカタログっていうのは大体そのメタデータで探すようになってます、
うん、
であの何かしら知ってればいいんで探せるんですけど、うん、本のタイトルとか作者とか、そうでない場合には結構難しいですね。
そう、何を探してるか分かんない。
そうですね。で、ライブラリーコングレスのデジタル化資料ってかなりの量あるんですけど、写真とかドキュメントとか、
うん、
割とメタデータを中心に探すようになってるじゃないかなと思います。
うん、
そうじゃなくて、デジタルアーカイブとしてもともと整備されたものなんかだと、最近だと、あの、OCR、文字認識ですね、うん、がかけてあって、全テキスト検索ができるみたいなのもあります。ただその場合でももちろんあのこういう時期に例えば外交文書だったりしたらこういう時期にはこの言葉が使われてた、この問題に関してはこの言葉で語られていたみたいなことを知らないとそもそも調べようがないみたいなのも、あるので一覧できるっていうのはまあ大事といえば大事ですね。ただ、
うん、
全文検索ができるほどの文字データになっていれば、あの他の使い方もできて、その言葉がどれくらいの頻度で出てくるかとかを見ることによって、その目で見ているだけではキャッチできないあの変化、トレンドとかですね、
うん、
あの新聞記事とかもそうですね、あのどういう、うんこどうまあそうですね、どういう話題が
どういう言葉使いがどれぐらい頻度で出てるかとか、
どういう、
うん、
どういう傾向、ある事件はどういう視点から語られることが多かったかみたいな、うん、そういうのもはあのフルテキスト化されてればあの人の目では気づかないことを検索とか、あともっと高度なテキストマイニングとかで発見することも、まあ、できたり
しますね。
します、
うん、
それがまあその網の魚の例で言うと、うん、
どれぐらいとあのピンポイントで投げれればいいけれど、うんうん、でもそこされてドソッと思ってなかったものが箱に入っていたりとか、うん、ああこんなのあったのとか関連してる箱の中に関連しているデータがあるので、私このアリゾナ州の文化処理のも検索してみた、ラジオってレディオって入れてみたら、なんか漫画の中のレディオという文字のところもヒットして、ただそれを奥に進もうと思うとメンバーシップが必要だったりとか、あなんか登録しないといけないとか、こういろんな段階があるみたいな、感じで、そういうルールとか方法みたいなのを学んだら、あの有効にあのアメリカに行かなくても世界からアクセスできるということはものすごいことなんだろうなと思いながら、今の時期にこういった、公開がされているのがアメリカの一面でもあるかなと思いました。で、じゃあ今日の最後の曲です。宇多田ヒカル人魚、トムさんミュージック3 please go。そろそろ時間ですね。 すっごい暑い週末になりそうですか。アブのシャンペンも日本も。どうぞどうぞ、夏バテに気をつけてください。ゆっくり休めますように。来週また遥かな週でお会いできますように。アレックスさん、ヨッシーさん、リスナーの皆さん、メールありがとうございます。 WRFU is an open forum for the shopping community. Views expressed those of speakers and do not represent WRFU Urban Shopping Independent Media Center or Urban Socialist. Thank you very much for listening. 遥かな週 from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.